やっていき FM 第52回トッポイドです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。もしかしたらこのやっていき FM の最新エピソードを聞いてるのは、技術書店で弊社アクリやっていきプロジェクトをチラ見してくれた、方かもしれません。はじめまして、やっていき FM です。よろしくお願いします。エンジニアクリエイター方面のやっていき手のためのポッドキャストという体で、やっております。これからよろしくお願いします。というね、初めてお聞きの方に向けた、簡単な挨拶というところから始まり、いつもの聞いてくださるリスナーの方、大変お久しぶりでございます。はい、エイプリルフールは嘘でした。バーチャルポッドキャスターなんてものはいません。技術書店当日早朝に収録する。これが、まあリアルなんだよな。バーチャルじゃないんだよな。現実なんだよな。はい。そう。なんで更新が空いてしまったかというと、単純に技術書店の準備に忙殺されていたというのもあります。あとちょうどね、春4月のね、年度が変わった4月ってめちゃくちゃやっぱりみんな忙しくて、で、各位私もめちゃくちゃ忙しくて、仕事であったり、プライベートであったり、いろいろな、ものづくりを講師でやってるんですけれども、まあ忙しくて。で、そこにね、技術書店ガチってしまったからもう大変なことになり、いやでも、なんとか無事当日をね、迎えられるようで、まだわからないんですけど、今早朝段階なので、これからね、私が寝坊をぶちかましたら、もう大変なことになるんですけどね、手搬入で持ってくので、在庫もないし何もないみたいな状況になって、会場に小菅さんだけがポツンと残っているという、最悪の事態は避けなきゃいけないんですけれども、まあ信じましょう。朝の私を信じましょう。はい、ということで、そう、技術書店に参加します。イエーイ。はい、ギリギリのギリギリまで作業していました。さっきポップとかを作ってましたね。はい。っていうかさ、技術書店って同人イベントなんですよ。で、同人イベントって大体その前日はね、もう徹夜が普通ですよ。普通ですよ、本当に。もうね、ギリギリのギリギリになってやばいやばいって言いながらやるっていうのが、まあその同人ね、イベントの所作なわけですよ。なんですけど、ちょっと皆さん、なんかツイッターのタイムライン見てる限り、なんでしょうね、皆さん優秀か？優秀なのか、もしかして。いや、なんか、もうみんな寝てるわけですよ。なんか、ハッシュタグとか、なんか、技術書店をね、なんていうの？ツイッターの表示、自分の名前のところに、アットマーク技術書店なんとかなんとかと書くじゃないですか。で、ツイッターの検索窓に技術書店って入れると、そういうのバーって出てくるはずなんですけれども、まあ、少ないと。これみんな寝てるなってね、ちょっと思ったんですよ。これは、みたいなね。いや、実はね、まあ、普段は、私もコミケとやったりとか、その、ジャンルのね、オンリーイベントとかに、実は出てるんですけれども、そのイベント前日っていうのは結構やっぱ祭りなわけですよ。ああ、間に合うか間に合わないか、みたいな感じだったりとか、なんですけれども、技術書店は皆さんもう、明日に備えて寝よう、みたいな。明日が本番。明日一日を全力で楽しもう。素晴らしいですよね。もう、こうあるべき、人としてこうあるべきだなっていう、見本的なね、参加者の態度を皆さんやっていて、めちゃくちゃすごいなと思いました。で、各言う、やっていきプロジェクトの、私以外のメンバーも、多分寝ています。素晴らしい。いや、素晴らしいですね。はい。なんでそんなギリギリになってるのってなるんですけど、仕事でも、プライベートでもそうなんですけど、私、だんだん、BPM が上がっていく音楽ってあるじゃないですか。ドン、ドン、ドン、ドン、ドッドッドッドッドコドコドコドコみたいな。ああいう感じはやっちゃうんですよね。ギリギリになって、あ、ここまだいけるんちゃうとか、ここまだ詰めれるんちゃうとか、これあったら、もっとなんかこう、KPI に対していい感じになるんちゃうって言って、まあ自分一人でできるような範囲、他の誰にも迷惑をかけないであれば、自分一人で、まあ住むような範囲の施策であれば、いや、それも、いや、差し込むしかないでしょ、みたいな、ノリになっちゃうんですね。で、毎回こう、前日になるとこういう感じになるんですけれども。いや、でもまあ、毎回それでやってね、結構なかなかいい感じになって、それでちょっとずつできることも増えていくみたいな感じなので、もしかしたらあれですね、スタートが遅いって言ったらそれだけかもしれません。はい。他の皆さんはね、完璧に準備を終えて、もうしっかりとね、明日に備えてお休みをする。睡眠はね、大事ですからね。お肌にも影響しますからね。私も最近もずっと徹夜続きですよ、本当に。技術書店もありますし、仕事の方もありますしね。いや、でもね、良かったです、やって。本当に思いました。はい。 はい。ということで、ごたくは、長い前工場はそこ、ここら辺までにして、はい。本日の技術書店4月22日日曜日、秋葉原 UDX 秋葉スクエアにて、技術書店4、4回目ですね。めでたい。もう4回も続いてるんですね。に、弊社アクリアテキプロジェクトも参加させていただきます。一般入場は無料ですね。なので、皆さん秋葉原に出て、電気街口降りて、UDX のあの、エスカレーター登って、なんか上の方になんかね、当然ね、声優さんとかのね、PV とかの宣伝が流れてるから、それを方法可愛いとか言ってみて、そのまま行って、で、会場に入って、で、僕たちのブースに来てくれれば、もう最高ということで、まあ最高の日曜日を過ごしてくれと。もう本当にね、死にそうな顔のね、糸っぽいのを見に来るだけでもね、多分価値はある。ないと思う。ないね。それはないわ。はい。で、皆さんぜひお越しくださいということで、弊社アクルの新刊が、デデン、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門。いやー、我ながら本当に神ですね。神本ですね、これは。なんか今世紀最大の一冊かもしれません。いや、それは言い過ぎですね。っていうか、僕あれなんですよね。一世紀が何年から何年って、僕自信ないんですよね。なんか世界史の人はさ、ほら、何世紀とかあるじゃないですか。ね、僕日本史選択だったんで、日本史選択は世界史選択とか関係なく、それはちょっと、常識としてまずいのではっていう、なんか気がしてきたけどね。まあそういうのもいいよ、出していく、よ。もう眠いし、はい。ということで、今世紀最大のね、紙本ということで、結局ね、編集からデザインまで結局、最後一人で巻き取らせてやらせていただきました。合同誌よくあるの、同人イベントで、なんとか合同とか、例えば、キャラクターの名前を冠して、そのキャラクターが好きな人たちが集まって、合同誌を作るっていう、なんとか合同みたいなのってよくあるんですけれども、そのなんかこう、主催者というか、まあ、幹事ですよね。そういう人がやってる作業ってこういうものなんだなっていうのが、なんとなく分かって、すごいいい経験になりました。今回は、小菅さんとね、中崎さん、だから QM と空麦の、原稿を預かって、で、それにちょっと手を入れたりとか、形を整えたりして、で、最終的に、一冊のね、入稿データにして、入稿して、みたいな、お金のやり取りして、みたいなのを、まあ、全部やったわけなんですけれども、まあ、面白かったですね、はい。添削や、校閲っていうんですか、誤字脱字とか、あと流れのチェックとか、なんかここ目的語ないよとか、そういうのもがっつり、やらせていただきまして、とてもいい経験になりました。QM も空麦も、任せてくれたので、めちゃくちゃ、いいものになったと思います。あと、スピードが速かったですね。さすがですね。まあ、こういうところは、我々の、いいところだと思うので、はい、継続していきたいですね。でね、まあ、最初は、なんだろう、同人誌だから、軽い感じでいいんじゃないのみたいな雰囲気もあったんですけど、まあ、見てもらうとわかるんですけど、まあ、表紙は紙ですよね。表紙が上がってきた段階で、あ、これは本当に、同人誌とかじゃなくて本にすべきだなっていうふうに、私がもう直感で思いまして、だから今回は、まあ、KPI というよりは目的ですよね、目標。は、同人誌じゃなくて、もう完全に、ムック本にしようと思いました。本屋さんとかに並んでる、例えば、なんだろう、今日から始めるボカロ P みたいな感じの名前だったりとか、あとその歌い手特集みたいな感じで、ムック本ってあるじゃないですか。ちょっと薄めのね、表面が PP、コート PP とかでキラキラしてるやつね。で、ああいうのをやっぱ目指したいなっていう気が出てきてしまって、で、ちょうどなんていうか、書く人も3人でオムニバス形式だったので、そこを目指したいなっていうのを思って、途中から本当にガチりました。なんで、実は4月の頭段階で原稿ができてたんですけれども、ちょっとそこから預からせていただいて、1週間がっつり、本当に整いました。自分の原稿も、限界まで詰めましたし、お二人の原稿もかなり手を入れさせていただきました。元々の内容がめちゃくちゃいいんですよ、やっぱりお二人とも。なので、それをきちんと伝えられるようにっていうのと、あと、なんだろう、オムニバスで書くっていうのも、技術書店の同人誌とかってよくあるんですけど、それぞれがそれぞれ違うことを書いて、で、それを一冊まとめましたっていう内容が非常に多くて、それも楽しいんですけれども、今回はやっぱり、今日から始める技術ポッドキャストっていうことで、一つのテーマに沿って、やっぱりこう、連綿と続いていかないといけないなって、UX として。っていうのを私がちょっと思っていて、なので、結構編集をさせていただいて、こう流れでこう来て、こう来て、みたいな。一つの一本筋の中に、二人のその主役の内容っていうのがきちんと輝くようにしたかったんですね。なので、結構ね、やらせていただきました。で、それを踏まえてね、私の、なんというか担当章というか、書く内容を大幅に増やしたりとか、例えば初めにの文章とか、この本はこの人におすすめみたいな文章は、あれは後から付け出したものなんですね。そういうのもあって、まあ一つ、ワンパケ揃ったかなっていう感じで結構自信作ではあります。はい。でね、 表紙絵が神っていうのもあるんですけど、そのなんだろうな、今回実は、その、私って結構ノリというか、なんだろう、あらゆるものを、ノリと勢いで、やってきたんですね。瞬間最大風速がめちゃくちゃ出るっていうタイプの、人材で、突発的な、ほんとワンスパイクの施策とかっていうのにアサインするとめちゃくちゃこうパワーを出すっていう、タイプの人間だったんですけど、こういうふうに本って初めて分かったんですけど、本を書くっていうのはめちゃくちゃ時間がかかるし、工数もかかるし、大変だし、歯を食いしばってやるもんだな、なんだなっていうことが分かったんですよ。で、それって私の今までの人生でやったことがないような作業で、最初はもう、いや、意味がわかんないんだけど、みたいな感じだったんですけど、でも、途中でわかったのが、本を書く作業っていうのは、やればやるほど良くなるんですよ。こういうのって、なんか私の人生で結構初めてで、例えば、何がやればやるほど良くなるかっていうと、例えば赤入れとかの誤字チェックとかってあるじゃないですか。で、紙で印刷して、こうやって読んでいって、自分で赤ペン先生で赤を入れていくんですね。で、それを、実は今回僕10回ぐらいやってるんですよ。なんか10回ぐらい、表紙入れて68ページかを印刷で出して、で赤ペンで直してっていうことをずっとやっていて、全員分でやればやるほど良くなるし、その見れば見るほど直したいところが出てくるんですね。でその1回目めちゃくちゃもう点で話にならないとか、2回目3回目4回目5回目6回目ってやっていくと、だんだんこっち修正するところがなくなってくるんですけど、それでもやっぱりまだ出てくるんですね。それでここも直そうってなって、直すとやっぱりいいものになるんですよ。でこれってめちゃくちゃ快感だなというか、楽しいなというか、他のものづくりとかだと、やっぱそのやればやるほどっていう、なんだろうね、手を入れれば入れるほどその余計なノイズが入ったりとか、そのなんだろう、コンセプトからずれちゃうリスクっていうのが発生するっていうものが多かったんですよ。特に私の仕事とかは、それは広告のクリエイティブだったりとか、そのウェブサービスの例えば設計であったりとか、あとはその単体のね、グッズとかプロダクトとか、そういうものを作るときって、ずっと見すぎると、それが、なんだろう、いいものかどうか自分でわかんなくなってきて、最初、輝いていたコンセプトみたいなのを、わざとボツにしちゃって、なんか変なところに、着地してしまうっていうのがよくあるので、なるべく触らないようにっていうやり方を今までしてきたんですけど、本を書くっていうのは、やっぱ触れば触るほど良くなるんだなっていうのが分かって、非常に勉強になりました。なんだろうな、今回の作業を通して、あ、本書けるじゃんっていうか、なんか文章、僕文章を書くのがすごい苦手意識があったんですね。なんだろう、まあ、なんだろう、深夜だからいいか、僕、ハテナブックマークのユーザーが苦手なんですよ、ものすごく。なんだろう、読めないとか、長いとか、なんか一言でまとめろみたいな。うるせえよって感じなんですね。まあ、大学時代とかに、まあ、その意図的にそのハテナブックマークの人に向けて、文章を書いたり、いわゆるホッテントリを狙うみたいなやつを、まあ、頑張ってやろうとしていた時期があって、で、実際にその前、いくつかブックマンももらってたんですけど、でもやっぱなんかうんざりしちゃって、なんだろうな、読む気のない人に文章を書くっていうのはすごい、なんというか、私の性格的に、あれなんです。ちょっと向いてなかったんですね。尺だなと思っちゃって。うるせえよ、みたいな。日本語読めねえのかよ、お前ら、みたいなのを、やっぱり、20代前半とか考えてたわけですよ。で、なんですけど、で、やっぱりその文章を書くと、やっぱその、彼らの、なんか存在がちらついちゃって、なんかイライラしちゃうんですね。なんか、こう書かないとわかんないだろうっていうか、てか、ここまでこんな風なこと書いても読まないでしょみたいな風に思ってしまったんですけど、一回、その人に相談して、ちょっと文章、ちょっとわからん、ちょっと一回読んでみてって言った時に、いや、まあいいんじゃないのっていうコメントはいただいたんですけど、なんだろう、本っていうのはブログ記事と違って、読みたい、少しでも読みたいと思ってる人が手に取るものなんだから、なんだろう、読む気はあるんだよっていうことを、その人が言って、あって自分の中でなんかこう、意識が変わって、そうか、この文章を、読むっていうか目にする人は少なくとも、お金を払って、このなんか表紙でも何でもいいですけど、表紙につられても何でもいいですけど、その内容に興味があって、読もうとする意欲が少しでもある人なんだっていうふうに、なってるんだってことに気づいて、で、それって今までの私の概念の中にはなくて、 例えば広告業界で働いてた時とかって、広告ってやっぱ見る気のない人を振り向かせるっていう、機能なんですね。広告って、まあ、広く告げるって書くんですけど、いわゆる例えば街中の OH、看板とかって見る気ない人なんだけど、なんかこう刺激的だったり面白いようなキャッチーな言葉とか、写真とか可愛い女の子の写真とかで、別に見る気ないんだけど、ちょっと目がいっちゃって、なんかこう、あ、コカ・コーラか、みたいな。あ、コーラね、ふーん、みたいな。いわゆる、本当に見る気のない人を振り向かせるっていう、なんだろうね、全く好感度上がってない人にラブレター出すみたいな、っていうのが、まあ、広告であったと。で、まあ、多分そっちの方が、まあ、ピュアではあるんですよ。反響が返ってこないから。でも一方で、例えばその、インターネットの文章とかって、その読む気のない人に向けるし、読む気のない人は読む気のなさっていうのをフィードバックとして返してくるんですね。いや、それ異常なんですけど、マジで。なんでそんな、ね、読む気のない悪意みたいなのをなぜ書き手に出すっていう、まあ、そういうカルチャーが、ユーザーの中にあるからって、ただそれだけで一言片付くんですけど、なんかそういうその、なんだろうね、マイナスからスタートというか、マイナスからいかにゼロに持っていくかみたいな作業って、ちょっとなんか虚無だなと思って。で、僕は20代の前半の時に思ってたんですね、若い頃に。で、そのままずっと言ったんですよ。文章っていうのはそういうものだみたいな謎の呪いが自分の中にかかっちゃって。で、今回その本を書くにあたって、僕はその10回添削する中でだんだんその呪いを自分で解除していったんじゃないかなっていう風な感じがあって、非常に、いい体験になりました。で、なんかそういうことを考えて書いてると、もう本当になんというか、なんだろう、絶対手は抜けないなっていう気持ちになってきて、特に今回の本のコンセプトっていうのは、何回もその本書、その本の中で私の担当者で何回も繰り返しているのが言葉があって、もうそらんじられるんですけど、あなたも今日からポッドキャストを始めて楽しい毎日を過ごそうよ、びっくりマークっていう、言葉があるんですよ。鍵括弧付きで何回も繰り返してるんですけど、すなわち、今日からその読んだ人がポッドキャストやりたいなってなって何かさ、ほら、何かをやれるかもしれないと思った時のあのワクワク感ってやっぱあるじゃないですか。で、大体はそのワクワク感があってやりたいと思って調べてもなんか難しいと思っちゃって、それでやらなくなるんですよ。それでもう、また1年か2年か、そういう気持ちが高まるまでそのチャンスは来ないわけですよ。でも、そのチャンスを逃してほしくなかった。で、ポッドキャストに関してはもう今の環境だったらもうなんかやりたいと思ってやればいいだけなんですよ、本当に。難しいこと何もなくて。だから録音してサウンドクラウドで上げればもうザッツオールなんですよ。それでもいい。だからそんぐらい簡単なんだからこそ、なんというかな、きちんと、その人の人生に影響を与える可能性がある本なんだっていうのに書きながらやっぱり気づいて、で、それは本当に手を抜けないなと。で、かつ、なんだろう、読む気がない人だったら別に読む気がないからなんか適当に書いたりとか、ちょっとなんかキャッチーなことを言ったりとかっていうパフォーマンスをしてね、なんかこう、ちょっと目を滑らせてあげるみたいなこともあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり読む気があって、手に取ってくださる、買ってくださるので、もう本当に自分から人生を変えようとしてる人だと思うんですね。この一冊を手に取った人は。だからその人に対しての責任ってすごい大きいと思って、なので、本当にガチりました。なんだろうな。ツイートで書いて消しちゃったんですけど、これ多分、本に書かなければ、普通になんかね、ポッドキャストのコンサルとかで、いくらかお仕事いただけたと思うんですよ。なんか最近そういうような需要が多くて、ポッドキャストっていうか、なんか、なんだろうな、企業のその採用のね、アウトプットみたいなのしたいんだけど、みたいな話を、いただくんですよ。あ、それいいですね、みたいな。じゃあ今度ちょっと話しましょうか、みたいな会話も、ちょっと最近ね、いくつかしてたんですけれども、まあそこで普通に、なんというか、ディレクターっていうか、プランナー、コンサルティングみたいな形で、多分お仕事として、依頼いただけたんじゃないかなと思うんですけど、その依頼いただいて、いわゆるお金をいただいて、こういう風にした方がいいですよっていうような内容を僕は今回全部書きました。だってその人の人生を変えるかもしれないと思ったから責任が重大だと思ったので、それはきちんと書きました。まあ、販売価格800円ですけど、でもなんかね、価格じゃないと思うんですよね。うん。前の、なんだっけ、前々回のポッドキャストでも言ったん、前々回だってますね、言ったんですけれども、やっぱその本棚、書店のね、本棚にあって、技術書の本棚を並んでいて、で、そこを見るときってやっぱりその、なんだろう、自分の未来の可能性っていうのを見てるわけじゃないですか。 リズ師匠の棚に並んでる本っていうのは、自分の未来の可能性のその、なんだろう、ワンシーンワンシーンなんですよ。今はそうじゃないけど、例えばブレンダーができるようになるかもしれないとか、今はそうじゃないけど、例えば、リアクトがめちゃくちゃ得意になるかもしれないとか、そういうようなね、ことを考えるのが、その書店の技術書の棚だと思っていて、より、それは技術書じゃなくても、ハウツー書でもいいんですけど、自己啓発でも何でもいいんです。でも、そういうようなところに並ぶものとして、今回目標として作ったので、やっぱり、手は抜けないし、800円で買えて、なんか、800円小銭だからこそ、じゃあ手抜いていいのかって言ったらそうじゃないと思いますし、なんだろうな。そこはね、きちんとやりました。もう眠いですね。眠いですね。はい。で、そう、こんなにもやっぱり真剣に文章を書いたのは生まれて初めてですし、初めてだからといって、なんか、クオリティが悪いかってそうではないと思います。なんか正直自分で書いた文章のはずなんだけど、自分で書いた文章には思えないですね。結構滑らかに書かれてる。まあ、何回も添削したので、もはや自分の文章の癖みたいなのはほぼなくなっているんですけど、はい。だからだと思うんですけどね。結構読みやすいものだったかなと思います。はい。多分、本当にこの、本を欲しいと思って読んでくれた人の中で、結構なコンバージョン率で、こう、まあ、今回のコンバージョンを例えば行動に移すもの、アクションを起こすっていうのを CV とするんだったら、結構 CV 率は高いんじゃないかなと思っていて、まあ、とにかくやるのが簡単なのでね、その、この本のクオリティに関わらず、ポッドキャスト始めるってのは非常に簡単で、楽しくて魅力的なものなので、CV 率は高いと思うんですけど、その、コンバージョンした誰かのアクションを起こした誰かの人生の軌道をちょっと刺激的にずらすきっかけになるような本になったらいいなっていう気持ちがやっぱりすごく、はい、ありますし、あとこの本を執筆することを通して私の人生の軌道もまあちょっとずれそうな気がするんですね。あ、文章って書けるんだとか、人に何か伝えるってこういうことなんだとか、はい、そういうなんかなんだろうね、いろんな意味で転機になったので、非常に技術書店っていうイベントには感謝しています。普通、なんだろう、文章を書くで、なんかどう、なんかイベントに出すっつったら、今までは SS、小説本とかしかなかったので、そうじゃないものを出すっていうのは非常に新しい、自分の中で新しい試みだったので、良かったです。はい、ありがとうございます。はい、で、やっぱり、なんでしょうね、まあ、同人イベントっていうか、まあ、普通に何か本を作って出すっていう自分を表現するみたいなことに関しては、私は本当に手放しでいいことだと思っています。何よりも尊重されるべきことだと思うし、何よりも尊いことだと思っています。なので、ポッドキャストもやっぱそういう、表現活動というか、の一環だと思うんですね。で、かつその表現活動のあらゆる選択肢の中で、最も簡単で、かつ、そこそこね、しっかりコンテンツになるというか、まあ、詳しくは本にめちゃくちゃそこの点は書いてあるので、ロジカルに、それを読んでいただきたいんですけれども、とにかくポッドキャストは簡単に始められて、自分の満足度もあるし、聞いてくれる人の満足度もあるし、本当にちょうどいいんですよ。マジで。本当に。文章を書く。こんな、文章書くめちゃくちゃ大変でしたけど、こんなめちゃくちゃ大変な思いしなくても、まあ、例えば今やってるみたいに、今なんてもう脳台本ですよ。脳台本で、目の前にオーダーシティのね、波形しかパソコンに映ってないんですけど、それをなんかぼーっと視界に入れながら延々と喋ってるだけなんですけれども、それだけでも、それで多分録音停止ボタンを押してアップロードしたら終了ですからね。ポッドキャストは本当楽勝なんですよ。なので、今までね、インターネットですごいみんなのいろいろなアウトプットを見てきて自分もやりたいと思ったけど、やれてない自分には何もないんだみたいな思ってるような、私みたいな人間、昔の私みたいな人間は、ぜひポッドキャスト始めるべきだなと思うし、そういう人にこそ、この一冊を読んでほしい。だから昔の自分に届けられるんだったら本当に届けたいと思います。でもなぁ、自分生意気だったから多分なぁ、はぁとか思ってたかもなぁ。まあ、多分そういう人に、そういうなんか素直じゃない人に、届けるっていうのが多分そのインターネットの文章の書き方だと思うんですよね。まあ、2チャンネラーとか、ハテナブックマークの民とかもそうなんですけど、悪い人たちではないと思うんですよ。単純に素直じゃないと思うんですね。で、素直じゃない人たちを振り向かせるっていうのは、それはなかなかテクニックがいることなので、 それ相応のね、技みたいなのが必要なんですけど、ちょっと私はその、なんだろうな、素直じゃない人を振り向かせるっていうところまでまだちょっといけてないというか、なんかそんなことをやってる暇があるんだったら本当に必要だと思ってる人に何かを届けたいとか、っていう気持ちの方がやっぱ強かったんですね、昔は。なので、まあ、今回の執筆を機にね、だんだんそういうこともできればいいなと、やっぱり、なんだろう、伝えたいことがある時に、その、たくさんの人に伝えられるっていうことは、それは非常に大きな一つの武器だと思うので、それはできるようになっていきたいなっていうのは、なんとなく思います。はい。今まで文章めちゃくちゃ苦手意識があったんですけど、なんか一つ、脱却できた気がしました。はい。ということで、新刊今日から始める技術ポッドキャスト完全にもよろしくお願いします。本当に頑張って作ったよ。よろしく。はい。どこの文章をスクショしてもね、そこそこエモくなってると思う。いや、別にエモだけを目指して書いてないですからね、正直。はい。結構ちゃんとロジカルに書いてます。僕の部分は。技術書って言ってるんですけど、小菅さんの部分は、なんだろう。ディスコードのボット作って収録するとか、なんだろう。こういうようなね、仕組み、ソフトウェアのこういう仕組みを使って、その収録してるんだよっていう、非常にわかりやすい配置のところで図もいっぱいあって、で、末崎さんのところは、こういう風な選択肢があって、公開するのはこういう風なやつだよってなってて、いわゆる本当にわかりやすく情報を載っているのがそのお二人の章なんですね。で、私のはどちらかというと、なんというか、物理的にあるファクトを紹介するというよりは、抽象的な、そのマインドセットの話であったりとか、あと企画を考えるときの、企画のフレームワークであったりとかっていうのを、説明してるので、なんだろうね、非常になんか卒論書いてる気持ちになりましたね。抽象的な。私、文系だったんですけど、大学は。哲学ゼミだったんですけど、なんかそれを思い出しました。やっぱ抽象的なことを説明するっていうのは非常に難しいですね。しかもなんだろうね。先行研究があるとか、引用できる何かがあるっていうわけでもないジャンルなので、だってポッドキャストの企画なんて誰も書いてねえよって話ですよ。今回なんかいろんなところで Google 検索には載ってないとか、インターネットには書いてないっていう文章を使ってるんですけど、あれジョークじゃなくてマジですからね。どこにも書いてねえよ、本当に。まあ、そんだけピンポイントなんだっていう言い方も、できるとは思うんですけど、でも少なくとも私の5章6章に関しては、ことポッドキャストだけの、ことじゃないと思います。なので、この音声エピソードを聞いてる方で、もしその、新刊をね、手に取る機会があったのならば、ポッドキャストのための文章じゃなくて、特に私の文章に関しては、あまねく、自分でインターネットで、なんかそういう表現活動であったりとか、何か、なんだろうね、やっていきたいと思ってる、タイプの人に対する、こういうふうにやっていくと、とりあえず三日坊主で終わらないんだよっていうのを、伝えるような内容になっているので、ちょっとぜひ値段チェックしていただきたいと思います。今の、本当に今書けるものを全部書いたという形ですね。だからもうちょっと私が成長したりとか、大きいことができるようになったりとか、いいものが作れるようになったりしたら、2というか、はい。今日から始める技術ポッドキャスト、超完全版みたいな形で、出せたらいいんじゃないかっていうのは思います。だから、それが出せるようになるぐらいには、頑張りたい。頑張りたいですね。はい。技術書って来年だっけ？来年か、来年どこの職場かな。ね、それも楽しみですね。はい。ということで、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門についてでした。はい。でね、次、第2弾じゃねえや、二つ目の商品というか、販布物がありまして、やっていきシティ T シャツ、レレーン、はい。ツイッターでは、写真をね、投稿させていただきました。この T シャツはね、まあ、ガチでおすすめです。実は これを作ろうと思ったきっかけっていうのが、いくつかあって、まあ、結構たくさんのきっかけがあるので、その中からちょっと、いくつか、ピンポイントにピックアップして、チェリーピックして今回話そうと思うんですけれども、とにかく、やっていきパーカー、黒くて、やっていきって白いロゴが書いてある、パーカーがめちゃくちゃ、皆さんから、ご注文いただいて、で、アパレルに関しては本当にノベルティだと考えていたので、何回も言ってる通り、なんていうか、採算度外視というか、めちゃくちゃあれ梱包とか大変なんですけど、まあ、やらせていただいて、でも、やってよかったなと思うのが、皆さんが本当になんというか、インターネットから何か物が送られてきて、で、それを、なんか、日常生活で楽しく使うみたいなのが、今の時代もできるんだ、と思って。で、 やっぱりなんか最近のインターネットすぐ非常に商業主義的というか、商業主義っていう話じゃないな。企業が、なんだろうね。あらゆるものの百貨店っていうのは企業っていうものの時代にちょっとなってるんじゃないかってさ、ここ数年は思ってしまって、そこに対してちょっと不満を感じていて、で、そうじゃないものもできるんだっていうのが、そしてそれをなんか全員で楽しめるんだっていうのが分かったので、自分の中では非常にね、うわ、こういうのなんかいいなって思ってたんですけど、で、その、やってきっぱか今日も来てったみたいなツイートをね、いっぱい見て、ああ、なんか毎日使うものなんだ、毎日使ってくださるってこと非常にありがたいんですけど、毎日使うっていうのは、なんだろうね、真面目に作らなきゃいけないな。いや、もちろん前も、やってきパーカーも非常に真面目に作ったんですけど、着やすさとか、もう考えて、実はシルエットとカラーとボディとデザインと、まあ、作ったんですけど、やっぱ実際に着てくださってるっていう状況を見て、やっぱそれはすごい、やる気が出て、もうパーカー暑くなってきて、なんか春夏に着れるものが欲しいっていう、ご意見もたくさんいただいて、じゃあ何か作ろうかな。自分も欲しいし、と思って、で、やったんですね。で、やっぱいいものを作りたいっていう思いがすごいありましたし。で、あとね、今回そのきっかけになった一つに、美容師さんとの会話がありまして、普段、僕いつも行ってるその髪切る、まあ、床屋さんというか美容院があるんですけど、いつもその、めちゃくちゃ話をするんですね。なんか最近のアニメ業界どうだとか、グッズの売れ行きはどうとか、ファンとかがどうだとかっていう情報交換をお互いにするんですけど、私って髪切るときっていつもお任せするんですよ。でもなんとなく伝えたいんですね。最近のマイブームはクリエイターっぽくしてくださいみたいなことに言うことが多いんですよ。で、ちゃんとね、ほら、要件定義をしなきゃいけないので、とは言いつつも、お任せでって言ってなんかこう不満そうな顔するのって最悪の顧客なので、ちゃんとね、私もね、ディレクターの端くれとしてね、オーダーするときはなんかやりたいゴールみたいなのを共有するんですけど、例えば、来週にイベントがありますとか、来週に人前にたくさん出るプレゼンの機会があって、で、そこに来る人は、ちょっと偉めの人だと。で、自分はどちらかというと、クリエイティブ畑の人間として立つので、クリエイティブがちゃんとできる人みたいな形で舐められないようにしたい。しかし、その幼さっていう感じではなくて、まあ、そこそこね、なんというか、まあ、エグザイルまではいかないですけれども、ちゃんとなんかしっかりしてるというか、舐められないような形でしたいんですよね、みたいな。で、そういう風にしたいと。で、お任せしますと。もう何も文句言いません。もう完全にお兄さんの先生に任せますっていう風に言って、で、やっていただいてるんですね。で、なんてひどいオーダーだって思うかもしれないですけど、でも意外となんかその、わかんないです。僕がいつも行ってるそのお店の人は、お任せでって言ってもらうのが一番いいんですよね。一番やる気出るんですよねって風に言ってくださっていて、あ、それはいいことだなと思うんですけど、で、実際に仕上がりもマジでいいので、ね、ナチュラルボーン綺麗可愛いの人はさ、どんな髪型でも可愛いかもしれないけど、ちょっとね、私はね、頭の形も良くないですし、っていうか頭クソでけえしな、どうやってね、どうやってごまかすかみたいな世界観だと思うので、まあ はい。なので、結構大事じゃないかなと思うんですけどね。はい。で、その、すいません、話がそれました。その美容師さんと話してるときに、その、お任せでっていうふうに言って、で、例えば1ヶ月とか1ヶ月半ペースで行くんですけど、最近は、結構その、人前に出る、タイミングが多いので。で、そういえば、伊藤さんどうでした？って言って、あ、うまくいきましたよって言って、結局何々することになりましたって言って、あ、よかったですって言って、全然舐められませんでしたって言って、もう、バッチリ決めてきましたって言ったら、その美容師さんが言ってたことに、その、ちょきちょきちょきって切りながら、髪型ってその人の人生を左右してしまうものだと思うんですよねっていうのをボソッと言って、え、どういうことですかって聞いたら、例えば、その人はあんまりその自分の髪型に対してそんなに意識を持たない人、だからその、なんで髪型のおしゃれに対してあまり興味がない人だったとしても、例えば、その自分が切った髪の、その雰囲気、が、その切られた人、その髪型をしてる人の、その周りからのね、印象というか、周りからどう思われてるかっていうのを、デザインするのが、その髪切る自分だと。すなわち、結構責任重大だと。で、いかようによってその人の、いわゆる髪型をデザインするっていうのは、その人の印象をめちゃくちゃデザインすることになるから、その人の人生をいかようにも、 影響を与えることができる行為なんだと思うんですよねっていうふうにその美容師さんが言って、確かにと思ったんですよ。確かにと。で、私がお任せでって言ってるのも、その、自分でオーダーを出すよりも、こういうふうな、こういうふうな人生、直近こういうような人生プランがあるから、そういう感じで行きたいっていうふうなのを言って、で、プロに任せた方がいいから、お任せですって言うんですけど、それ本当にそうだなっていうのを思って。で、その時に、その、やっていきパーカーのことを思い出して、やっていきパーカー今日も着てるとか、まあ、実際に、あれめちゃくちゃ着やすいの、着ちゃうんですよね、自分も。なんというか、もう、ああ、もういいやこれで、みたいな感じで。まあ、いいやこれでって、その、いい、なんだろう、ポジティブな言い方と、ネガティブな言い方もあるかもしれないですけど、なんか着ちゃうんですよね。で、その、着ちゃうっていう、ポジションにあるものを、作っているんだって考えたときに、例えばそれがなんだろう、微妙にダサいものだったりとかすると、でもその人ダサい人っていう風になっちゃうじゃないですか。なるほど、みたいな。なるほど、了解っていう感じになって、これはなんか面白いお題だなっていうのを思って、で、その、次作るときは、だからその毎日着るもので、その人の人生に服っていうのはその人の人生に、服というかなんだろうね。普通の服じゃなくて、多分デイリーウェアですよね。デイリーウェアとか、まあリアルクローズって言葉で言われたりとかもするんですけど、そのデイリーウェアを作るっていうのは、その人の人生を作るものと同じだということに気づき、まあ多分服飾学校とか行ってる人は多分そういうの勉強するんだと思うんですけど、僕はそういうの行ってないので、で、ああ、それは面白いかもしれないって言って、じゃあどういうようなやつをデザインしたいかなっていう考えるのは非常に面白かったんですね。で、そういうのをいろいろ考えてできたのがやってきて T シャツで、まあ、他にもいろいろその、なんだろう、実はあのデザインと、いわゆるいわゆるやってきてって文言ができた理由っていうのはいろいろ他にもあるんですけど、ちょっとそれは一人じゃなくてね、やってきFMのパーソナリティとね、撮るときとかに喋りたいと、ネタをちょっと封印しておこうかなと思うんですけれども、うん。まあ、その人のね、来た人の人生に影響を与える可能性があるって考えると、やっぱり責任感が伴うので、だからちょっと本気で考えました。で、今言ったのはその外から見た人の、いわゆるその、周りから見て、周りからその自分がどう見えるかっていうのを、そのデザインするんだって話をしたんですけど、僕がちょっと服に求めてるのって、そうじゃなくて、結構自分自身のモチベーションを上げるものであったりとか、まあ、気持ちをどうにかするもの、自分の気持ちをどうにかするものが服だと思うんですね。で、最近その、なんだろうね、ストリートウェアみたいなのがやっぱ流行ってるっていう、話を前々回のポッドキャストでもしたと思うんですけど、で、まあ、相変わらずそんな感じで、最近めちゃくちゃその、古着屋さんで服とかをピックしてて、で、毎日着てるんですけど、なんだろうね、ボースティングというか、ポスティングってあれです。俺は強えぜ、みたいな感じのこう出していく、そのヒップホップ用語なんですけど、自分に自信を、なんかやっぱいい服を着てると自分に自信が持てるみたいなのって、やっぱその女性向けコラムサイトとかでよく言われることだと思うんですよ。最強の服だけ持ってればいいんだ、みたいな。でもそれって本当にそうだなと思って、自分が気に入っている服を着るっていうのは、その日一日をご機嫌で過ごせる魔法だと思うんですね。で、そういうなんかこの自分自身の気持ちをどうにかするものっていう方の方が、なんか服って結構多いんじゃないかなと。まあもちろんめちゃくちゃファッションが好きっていう人はその自己表現っていうのもありますし、いわゆる表現っていうのはアウトプットなので、内から外へっていう外に対するベクトルがあると思うんですけど、まあそうじゃなくて単純になんだろうな。我々みたいなその、なんだろう。クリエイティブ職っていうかな、あれなんですけど、なんというかこう、日々自分のモチベーションと、寄り添って生きている類の人間にとっては、自分の気持ちをどうにかするっていうのは非常に生きていく上で、重要な問題だと思うんですね。で、そういった中で、その、なんだろうね、自分の気持ちを上げれるものっていうのを作りたいなっていうのを考えて、ああいうデザインに実はなりました。いや、いろいろあるんですよ、込められた思いというのが。まあ、文言でも書いたんですけど、あなたがいる街そのものがやっていきシティなんだっていうのは、半分ギャグでも、やっていきシティってどこだよって話なんですけど、いや、どこだよっていう話なんですけど、いや、そこだよっていう話なんですよね。例えば今僕は今、川崎の社員寮で、独房みたいな社員寮にいるわけなんですけれども、川崎の街は実は僕はあまり全然気に入ってなくて、いつかこの街を抜け出してやるって思ってるんですけど、でもやっぱそういう気持ちもがあるからこそ、なんかいろいろ頑張ってこれたっていうのもあっ って、それも一つのやっていくシーンだと思いますし、なんだろう。例えば、あれですよね。中村氏、京都に、やってき FM のパーソナリティの中にある中村氏がいるんですけど、京都に、今まで住んでて、最近東京に引っ越してきたんですけど、やってきシティ京都っていう、タイトルのね、ポッドキャストの過去エピソードがあるので、それを聞いてほしいんですけど、中村氏のお家に行って、僕が京都に行った時にね、で、そこで収録してきたんですけど、やっぱ京都って、なんだろう、鴨川もありますし、僕にとって非常に、重要な街なんですね。やっぱ、インターネットで有名な人たちって、京都ですごい鴨川でね、ビール飲んでたりしてるじゃないですか。で、あれをさ、僕は浪人生の時にこうやって見て、うわ、いいなってタイムラインで見て、いいなって思って、絶対京都に行きたいと思って、なんだろう、あの感じみたいなのを、やっぱすごい憧れてたんですね。なんか京都っていうのは、僕にとって非常に、まあ、なんだろうね、もともと京都好きなんですけど、インターネット的にも、やっぱり重要な街だなっていうのは、まあ、完全に個人的に思っていて、なんかそれもやっぱ一つのやっていく必要だと思いますし、自分が住んでる街、自分が、なんだろうね、レペゼンまでは行かないんですけれども、自分がその住んでる街が、そのなんだろう、やっていくシティというか、ここで頑張るぞって、自分が頑張るぞって意味なんですよね。やっていけるシティじゃなくて、やっていきシティなんですよ。実は込めた思いとしては。自分がやるんですよ。おめえがやるんだよ、みたいな意味を、こう、実は結構、やっぱ込めてて、自分でやるしかないんだぞっていう。なので、それは結構あって、で、めちゃくちゃ、なんだろう、自分で作っといてあれなんですけど、結構自分自身に刺さっていて、最近ずっと着てる、ますね。はい。っていうか、原稿書いてた時、ほとんど毎日着てましたね。制作者特権で、M、L、XL サイズ全部自分のものにして、本当毎日日々ローテで着てたんですよ。それぐらい気に入りました。デザインの面もあるんですけど、実際に、ボディもチャンピオンの厚めの7オンスのヘリテージ T を使っていて、これってなんで選んだかっていうと、ツイッターでもちょっと言ったんですけど、例えば、そのギルダンであったりとか、アルスタイルであったりとか、まあ、その何でもいいんですけど、そのいろいろなその、T シャツのボディっていうのはあるわけなんですよ。で、例えばストリートウェアだったら、例えばギルダンかアルスタイルっていうのが非常に多いんですね。ニューヨークのなんかちょっと新しめのブランドとかっていうのは、だいたいボディがこのどっちかの2つなんですね。で、なんですけど、そういういろいろなものが、いろいろな T シャツがあって、まあ、ヘインズとかもあるんですけど、なんやかんやで、なんか1枚でも着れて、で、なんかこう、フーディー、パーカーの下にも着れてっていうので、いろいろこう、試行錯誤して、最終的に、たどり着くのって、チャンピオン7オンスのヘリテージだと僕は思うんですね。リバースリーブじゃないんですよ。なんでかっていうと、やっぱりその、値段がそこまで高くない。多分 T シャツ1枚で、なんか、普通に無地のボディでも6800円するボディってやっぱあるんですね。で、そういうのって、なんか毎日毎日、なんだろう、着て捨ててっていうのはちょっと違うじゃないですか。気持ち的に。それはその、金銭的な問題ではなくて、気持ち的に違うじゃないですか。で、かといって、で、じゃあなんかめちゃくちゃ薄いやつをパック T シャツみたいなの着るかっていうと、それもそれで下手り早いし、首元とかやばくなるし、それも違うんですね。ってなると、その、ベストなところって実は僕はチャンピオンの7オンスのヘリテージだと思っていて、で、なんかそういうその、なんだろうね、T シャツ選びの終着点だと思うんですよ、僕は。なんかよくわかんない。結局これなんか着てる気がするっていうのが、これだと思っていて。で、そのなんだろう。毎日着るようなもの、デイリーウェアを作るっていう風な、コンセプトになった時に、ちょっとなんだろうね、赤が出てもいいから、とりあえず絶対にこれを使うべきだなって僕は思ったんですね。で、かつ、その合わせやすさみたいなのを考えると、やっぱりなんだろうね、木目というか、グレー、スポーツグレーみたいな色がベストだと思うし、白でもないし、黒でもないし、で、濃いめの灰色でもなくて、やっぱりスポーツグレーが一番、合わせやすいだろう、デイリーウェアとしては。インナーでも着れるし、みたいな。で、プリントの色を紺にしたっていうのも、実は理由があって、例えば、普通に考えると白とか黒とかなると思うんですよ。でも、それだとちょっとね、目立ちすぎだと思うんですよね、正直。あらゆるものに合わせやすいようにしたかったんですよ。いわゆる、なんだろうね、ネタ T シャツじゃないものを作りたかったんですね。っていうか、なんだろう、それは求められてないと思ったんですよ。普通に着たいものを が欲しいって言ってくださる、人が多かったんで、そこは多分、やる必要はないなっていうのを思っていて、なので、インパクトがあるというよりも、もう本当に合わせやすい色っていうのを考えて、紺色にしました。やっぱジーンズともやっぱ紺だから合わせやすいし、あとブラックのその最近のなんか、なんだろうね、テックパンツというか、とか、そのアディダスのジャージでも何でもいいんですけど、とも合わせやすいし、なんだろう、カーキとも、やっぱ紺って結構合わせやすいので、いろんな色とも合わせられるかなっていうのを考えてあの色にしました。で、あの色にして、ま、本当に合わせやすくて、毎日着ちゃってますね。自分の持ってる服と合わない服ないですね。本当に。マジで。なので着ちゃってますね。うん。総柄の服のインナーにしても全然いいし。はい。っていうので、めちゃくちゃ気に入りました。なので、ぜひ、チェックしてください。イベント当日結構在庫少なめだと思うんですけど、はい。まあ、本当に欲しい人に届けばいいかなと思って、はい。作ったので、ぜひよろしくお願いします。本当におすすめです。うん。で、今回ね、写真を撮ってくださったのは、おなじみ、フォトヤマップさんです。めちゃくちゃいい写真ですね。メンバー一同感動しました。はい。で、写真に関して言うと、それぞれね、イベント前に一人、メンバーに全員送ってね、小菅さんと中村さん M サイズね、鶴崎さん L サイズね、OK! っつって送って、で、いいか、全員で1枚写真撮って投稿しようぜっていう風にしたんですよ。そういう遊びしたくて。で、実際にその揃って、4枚こう、ツイートにつけた写真を、ツイッターで投稿したんですけど、まあね、いいよね。まあちょっと面白かったですね。あと、やっていけシティっていうやつがあったんで、それぞれ違う場所で撮ることになると思ったんで、絶対ハマると思ったんですよ。で、まあ案の定やっぱハマって、なんか面白いなって思いました。やってよかったなっていう普通に。うん、ちょっと思いました。はい。ということで、おすすめでございます。はい。ということで、まあこんな感じでしょうかね。あ、でもね、あ、ちょっと最後に、じゃあちょっとイベントと関係ないこと話していいですか。まあイベント関係あるんですけど、ちょっと最近、今回の、卒論の謝辞みたいなこと言っていいですか？技術書で言うと、冒頭にある妻に感謝みたいなこと言っていいですか？ VTuber の話したいんですけど、あいつらマジでやばいと思うんですね。だってさ、毎日動画上げてるじゃないですか。あれ、本当にやばいよ。でさ、企業がもちろんついてるとか、なんかチーム体制でやってるっていうのはあるけど、そうじゃない、個人の、バーチャル YouTuber もいるわけですよ、たくさん。もはやね。もう何千人といるから、その何人とかいう話はもうするのももう野暮ですよ。まあとにかくたくさんいるんですよ。で、そのたくさんいる中の人も、やっぱ、なんだろうね。もう毎日あげてるんですね。毎日あげて、毎日そのモデリングしたりとか、そのこういうものをネタもできたとか、で、なんか VR チャットに行ったりとか。で、そのテンポ感と熱量って本当にやばくて。で、実際に今回、その、なんか10回添削したって言ってたんですけど、それの添削してる時にずっとその VTuber たちの動画を見てたんですね。で、彼らの勢いを借りて今回制作したっていうのが実は裏話です。もう本当にね、本当にすごい彼らは。彼らの熱気に僕も完全に当てられました。うん、本当に思う。なんか、やっぱりその自分自身のその抜き身、え、ぷ、あの、前々回のポッドキャストでも言ったんですけど、その、抜き身の感情、抜き身の人格みたいなものを、表現するのが、その VTuber だと思っていて、いわゆる外見っていうものを介さずに、その人格だけでもはやもう表現する、もうほぼラジオみたいなもんなんで、彼らの活動って。で、その、なんていうのね、抜き身の人格の熱気、みたいなものにめちゃくちゃ当てられて、はい。なので、ポッドキャストの配信とかも結構それにかなり通ずるものがあったので、やっぱり熱が入りました。はい。VTuber の人たちには、私本当に感動してます。彼らの存在で人生が変わりそうですね。私の人生も変わりそうです。はい。で、その人生が変わるということなんですけれども、なんだろうね。VTuber のか、その彼らの活動が、例えば私の気分に、影響を与えて、で、私自身の人生を変えてしまう可能性があるんだなっていうことに気づいたんですよ。というか実際に変えたし、みたいな。で、なんだろうね。その、今までその、私のその、なんだろう、人生を、の夢というか目標として、その、誰かの背中を押すというか、誰かの人生のきっかけになるようなものをやっぱ作りたいと。なんだろうね。 涼宮ハルヒの憂鬱のアニメを見て、俺も長田由紀になるっつってギター買うみたいな、っていうその、なんだろうね、ギターを買わせるっていうことをもうやらせたいんですよね。そう。っていうのを、なんかずっと思っていて、で、そのためには、なんかその、なんだろうね、ギターを買いたくなるようなものを作るというか、背中を押してあげるようなものを作るみたいな、っていう必要があるんだろうな、そういう環境を整えることが大事なんだろうなっていうのを今まで思ってたんですけど、そうじゃなくて、なんだろうね、今までは誰かの後押しをしたい、環境を作りたいっていう気持ちが強かったんですけど、そうじゃなくて、その自分自身の活動を通して周りの人にいい影響を与える、熱気がこう伝播するっていうことも実際にあり得るんだなと。だ VTuber がめちゃくちゃやっていて、その熱気に私が当てられて、なんかなんかこんだけ頑張れたみたいなの。で、そういうのってあるんだなと思って。で、なんだろうね。誰かのそのバックアップをするっていうことも、まあ、自分もできるし、全然できるし、なんなら得意だったりもするんですけど、そうじゃなくて、なんか自分自身でバーって活動して、その熱気に当てられた周りの半径ワンクリックでの人が、なんかその、うおーってなったら、それって最高のことなんじゃないかなっていうのも、思ったんですよ、VTuber の活動として。てか VTuber の人たちってもう全員がそれをやってる感じじゃないですか。おのおの一人ずつが。だからあんなめちゃくちゃなんか熱気のるつぼみたいになってると思うんですよ。で、あ、そういうこともあり得るんだなと思って。なので、なんか、人生が変わりましたね。ちょっとこれからの私の活動のなんというかテーマというか、軸足っていうものはちょっと変わっていくのかなっていう気はしてます。なんというかね。と思いました。VTuber の影響で私は人生が変わりそうですね。はい。どんどん人生を加速させてきてよ。加速しすぎると普通に崖に落ちそうですけどね。まあそこはちゃんとね、セーフティーネットを作りつつやっていけたらいいと思うんですけど、まあ、でね、本にね、こういうね、内容をね、写真として書くとね、非常に同人誌っぽいなと思ってね、それもそれでオツだなと思ったんですけど、やめました。読み手には関係ないので。さ、同人誌の最後にさ、キャラクターとさ、会話するじゃないですか。こんばんは、みたいな。締め切り、30分前です。どうしてそこまで引っ張ってたのよ。いや、だってなかなか筆が乗らなくて、というか、今期アニメが面白くて、って。今期アニメってそれ私と関係ないじゃない、みたいな、そういうのがさ、こう、アイコンでこうやって語るじゃないですか、昔のテキストサイトみたいに。ああいうのね、いいよね。あれ、いいよね。いいと思うよ。いいと思うけど、ちょっと今回は、そういう、なんかど、あの、あ、同人誌じゃなくて、その、なんていうか、ムック本っていうところを目標にしてたので、ちょっとやめました。終わりの一言も結構綺麗にね、綺麗にこう、綺麗にまとめるぜ、みたいな。てか、綺麗にまとめるというよりもね、なんだろうね、本当に言いたいことが一つだったんですよね。もう、とにかく、あなたも今日からポッドキャスト始め、楽しい人生を過ごそうよ、楽しい毎日を過ごそうよっていうことが、だけが言いたかったので、その、綺麗にまとめるとか考えなくても、自然にまとまるんですよね。なぜかというと、それしか言いたいことがないから。なんかね、言いたいことがやっぱり一つだとね、洗練されるんだなっていうのも新しい発見でした。なんというか、文章を書くにあたって。なんというか、今回は非常にね、いい経験になりました。ありがとうございます。はい。ぜひ、お手に取っていただければ幸いです。てか幸いってか、もうマジで手に取ってほしい、本当に。でね、実はね、同人誌の中にも何回か書いたんですけど、その、俺ね、気づいたんで考えて、書いて途中に。この本を見て、誰かがポッドキャスト始めるじゃん。ってなると、ちょっとゲスト呼んでみようかな、みたいな気持ちになるじゃん。ってなると、そう。私が、ゲストに呼ばれるかもしれないんですね。もう最高だなと思って、そんな嬉しいことってあるみたいな。やばって。そんな嬉しいことってないよね。ね。いや、本当にさ、ゲスト呼んでくださいって言ってか、僕ゲストに呼ばれたことないんですよね。なんで扱いにくい人間だと思われてるってこと？そんなことないよ。そんなことないですよ。私、一人でやるとこういう感じになりますけど、知ってるでしょ？だってさ、やっていき TV とかでさ、進行役やってる時の私のその手す、手、なんていうの？進行役をしますよ、みたいな。手し具合やばいでしょ？ちゃんとできますからね。 めちゃくちゃちゃんとやりますからね。ちゃんとで、やりますよ。まあ、ちゃんとやると、いや、イトップはそういう、やる、そういう担当になるとちょっと機械損失だよみたいな感じで書くこと結構言われたりする、するんですけど。いやでも、めちゃくちゃちゃんとやりますからね。あの、番組ぶっ壊したりとかしないんで、あの、呼んでください。なんで呼ばれないんだろうな。呼んでほしいんですけどね。全然やりますけどね。はい。まあ、そんなことはどうでもいいけど。はい。あの、ぜひね、あの、ポッドキャストやってみたいってなってやり始めて、出た、ちょっと一人でだとちょっとマンネリ化してきたなっていう時に、その飛び道具的に召喚していただければ、あの全力で私もね、手こ入れするんで、よろしくお願いしますっていう感じですよ。本当に。はい。うん。なんかそれってすごい、いや、出てみたい。なんか人生が変わりそうな気がする。人生の転機になりそうな気がする。うん。ぜひ、あの、お待ちしております。よろしくお願いします。はい。ということで、長々と、うわ、もう1時間経ちそうじゃん。やばいな。はい。やべえ、10分くらいで終わらせる話だったね。はい。ということで、技術書店会場で、4人全員、そう、やってきシティ T シャツを着て、ブースに立っている予定です。私が寝坊しなければ。はい。よろしくお願いします。差し入れ大歓迎です。多分これを聞いてるのは朝なのかな。多分ね、あの、ポッドキャストなので、すでに購読しているね、あの、リスナーの方にね、配信されると思うので、例えば東京に行けないっていうイベントの方にも、やっぱりちょっと何かしらね、こういったイベントに我々が参加するということで、何かしらね、コンテンツを提供できればいいなという気持ちもあって、今回更新、あの、ポッドキャストのエピソードの更新をさせていただきました。というかやらないとやべえなと思ってやりました。はい。ですが、イベントに来てください。わー、あの、差し入れ大歓迎です。あの、同人イベントといえば、あの、あの、前から読んでました。あー、ファンですみたいなやりとりをしたい。ごめん、欲望だけが今前に出てきてしまった。あの、そういうやりとりをしたい。それでなんかこう、もらいたい。ごめん、ちょっと欲望しかないね。大変なことですね。いや、大変恐縮でございます。いや、別に何もくれなくていいですよ。何もくれなくていいんですけど、まあ、あの、なんていうか、いつもポッドキャスト聞いてましたとか、一回だけ聞いたことあるよとかっていうのを、言ってくださると、やっぱね、直接ね、フィードバックいただけると非常にね、嬉しいのでね、お待ちしております。飲み物が欲しい。ごめんなさい。許してください。はい。で、あ、そう。差し入れだけじゃなく、人生相談とかも受けますよ。いや、そんな暇はねえかもしれないですけど、はい。あのね、そう。何でも、はい。何でも乗りますよ。多分俺暇だと思うんだよね、ブースでね。でさ、小杉さんとかさ、中村さんとかはさ、こう、やっぱりさ、こう、白木さんもさ、こういろんなブース行ったりとかさ、あ、なんとかさんお久しぶりです、みたいなあるじゃん。俺多分ね、ずっとね、ブースで一人売り子だと思うんですよね。ポツーンって。マジで。暇だと思うんですよね。だから、ぜひ来てください。はい。よろしくお願いします。はい、でね、人生相談だけじゃなくて、ポッドキャストの、あ、ちょっと真面目にね、ポッドキャストのコンサル相談も歓迎です。やりますよ。普通に。全然。はい。本買ってくだされば正直済む話ではあるんですけど、まあ、本を読んで咀嚼するってのもだるいので、なんか、ちょっとポッドキャスト、実は、うちの会社でもなんか、ちょっとやりたいと思ってるんですけど、どういう内容がいいですかねみたいな。で、なんかこういうパーソナリティになる人間は、例えばその、なんか、〇〇っていう人間と私なんですけど、ちょっとどういう感じのだったら続けられそうですかねみたいな。そしたら何回かこう、最初にこう、なんだろうね。そのパーソナリティになる予定の人にちょっとシートを渡して、ちょっと書いていただいて、で、それを元にして、じゃあ、こういうのができそうですね、みたいなちょっとお話しさせていただいて、じゃあ、こういう番組の手だったら、多分、お二人のパーソナリティ力で続けられると思いますよ、みたいな、ご提案みたいなのは、めちゃくちゃできると思います。はい。なぜかというと、この本を書くことを通して、そのことに関して、ガチで考え尽くしたからです。五章六章に関しては、本当に続けるため、ポッドキャストを継続するためにはっていうのをガチで考えたんですね。なんで続けるかっていうと、ポッドキャスト、本を読んでください。まあ、ポッドキャストで続ければ、めちゃくちゃ恩恵を得れるようなメディアなんですよ。なので、とにかく続けることが大事だっていうのが、まず一つあります。なので、じゃあ続けるためにはどうしたらいいかっていうのを考えましょうっていう、スムーズな流れで進んでいくんですね。 なので、そのことに関しては本気で考えたんですね。なので、めちゃくちゃその自分の中に知見が溜まってるので、なんというかちょっとお話しさせていただければ、どういう番組だったらあなただったらできそうですね、みたいなのすぐ出せますね。うん、めちゃくちゃパターン別に考えたんですよ。こういう人だったらどうか、みたいな。だってそう考えないと、チェックシート、あなたがやるべきポッドキャストチェックシートっていうのが付録で入ってるんですけど、それを作るためにめちゃくちゃそのパターンを考えたんですね。はい。なので、できると思いますので、真面目に。はい。こういうようなポッドキャストをその仕事としてやりたいんだ、趣味としてやりたいんだって場合も、そのイベントのやつだったらね、別にサクッとお話するぐらいだったらね、全然世間話の程度済みますから、はい。コンサル依頼であったりとか、まあ、依頼まではいかなくてもね、そうね、そういったね、ちょっとした相談とかも大歓迎です。はい。あとね、イトポイント個人としては、グッズとかプロダクトとか、あとは、ウェブコンテンツとかの、企画とか、コンセプト制作の依頼みたいなのも大歓迎です。今もちょうどね、実はコミティアに合わせて、クリエイターの方にね、一緒にコンセプト制作から何かやりませんかっていうふうにお話をいただいて、ああ、面白そうですね、やりましょうって言って、一つ動かしてるプロジェクトがあるんですね。もうちょっとしたらそれも告知したいと思うんですけれども、そういう形で、そのコンセプトメイキングから、私を召喚していただくと、なかなか、ユニークなものができるんじゃないかなと思います。自分で言うのもなんですけど、自分で言うのもなんですけど、なかなかユニークなものができる、面白いことになるんじゃないかなっていう、感じだと思うので、はい。めんどくさくないですしね。私人間として。そんなこと言っちゃダメですね。はい。そんなにめんどくさくない人間ですし、はい。面白いものが作れると思うので、何か一緒にやりたいなっていう場合はね、お気軽にお声掛けください。お待ちしております。Twitter とマークイトポイド、DM、リプライ、何でもいいですね。お待ちしております。で、ブースに来てください。よろしくお願いします。ということで、あ、だいたい1時間です。うおー。じゃあもうね、もう早朝ですよ。イベント当日の。うん、じゃあここから編集してアップロードするんでしょ？テキスト作って。無理だよ。ごめん、テキストはさ、簡単になるけど許して。後で変えるから。な。ごめんなさい。はい。ということで、お疲れ様でした。本日、4月22日日曜日、秋葉原 UDX 秋葉スクエアにて、一般入場無料でございます。カタログがいりません。皆さん無料で来れます。だから冷やかしに来てください。技術書店4、スペースナンバーは9の10、ひらがなの書き9の10です。10、9の10、やっていきプロジェクトです。大きなポスターをね、当日飾っているはずなので、ぜひそれをね、目当てに、イベントに来て楽しんでいただければ幸いでございます。ということで、はい、じゃあ当日お待ちしております。わー